でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆さんのお相手は
ラーメン大好き、夏も大好きラーメンさんですと、
夏より秋の方がいいかな、私ノブでお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、ちょっと噛みました、初っ端から
まあしょうがないね、はい、まあ、噛んでも取り直ししないというところがなんというか、まあ力が抜けてていい感じですね。
決してライブではないですけどね取り直さない、はい、
まあでもあの、ね、ラーメン作って食べてっていうのをこう、ね、あの録音してお届けしてるわけですけど、まあいわゆるライブみたいなもんじゃないですか、
ね。まあ、やってる僕たちはライブ感覚ですよ ね、いつもね。
だってこう作っちゃったらもう食べないわけにはいかないんで、まあ、そこはもう取り戻しが効かないんでまた同じの作って食べるんだよっていう、今日あのここに来る前なんですけど、ランチを食べる。
ランチをおっさんがそんなランチって おしゃれな、昼飯じゃないですか、ランチなんですか。
まあ、じゃあ昼飯でいいです。
いや、
昼飯のためにランチを行ってきたんですよ。
はいはいはい、
そこがですね、
はい、
あの、まあ、できたばっかりの新しい、
うん、
ちょっとあのシャレオツな感じのお店で。
何屋さん？
カフェ
。まあ、なんかあのカフェが好きな女子が好きなカフェランチですか。
カフェランチで。
うん、
あれなんですよ、サラダランチとかいう。
ん？サラダランチ？
サラダランチ。どうですこの響き、サラダランチですよ。
もう草食系じゃない。
そう。
え、草食えってことですか？
草を
メインで。
食わすためのランチに。
は
あ、いやあのあれなんですよ。たまたま今日会う人がいてて、
うんうん、
でその人のうちの一人が、
は
あ、あのお店決めてたんですけど。
は
あ、まあ、おばさんなんですけどね、一緒に行ったおばさんがお店決めてて、
うん、
でそこでランチしようよってことになって、
うん、
ランチに行ったんですけど、うん、サラダランチですよ。どうですかこの響き。
さあ、もうほんなんですか、そのおばさんはなんかちょっとイケてるよみたいな感じでサラダ、
わからん、まあ、とにかく新しいお店だったんで、うん、なんかまあ評判かなんか聞きつけて行ったんじゃないですかね。
女の人好きですよね、そういうね、新しいもの、うん、まあ、僕たちも新しいカップラーメンばっかり紹介してるので人のこと言えませんけど。
で、まあ、あのちょっと外見はこうね、おしゃれな感じですよ、うん、おしゃれ臭い感じで、うん、で、あの都心というか名古屋の市内なんですけどね、うん、で割と賑やかなとオフィス街の近所にある、うん、シャレ臭い店 で、ランチに行くと、
うん、
メニューが2つしかないんですよ。
サラダで2つってことですか。
サラダランチと、
うん、
サラダランチドリンクついてるんですよ
結局サラダだけなんですか。じゃあ何がついてるんですかそれ。
ちょっと大きめの、まあ、ココイチの 500g ぐらいのサラダ に、サラダがこうのペット乗ってて、
何パーセントぐらいですかそのお皿に。
いや、サラダお皿を覆うぐらい、まあ覆うぐらい、
大皿にサラダがまず出てくるってことですか、
ね、大皿に。まあでもちょっと語弊があるかもしれないですけど、
うん、
サラダが敷いてあるって感じです。まあだから量はそう多くない。
ああ、まあ女性が主ですからね、そこのお店
プラストッピングを選べるんですよ。なんか 3種類ぐらいトッピング選べる。
トッピング、野菜のトッピングですか。
トッピングの中にはハムだったり、
あ、はい、
ゆで卵だったり、はい、ご飯だったり。
は
ご飯トッピングするんですよ。ちょっとおかしいでしょ、
うん、
で、なんだっけ、豆腐だったり、うん、まあ、要はサラダ、野菜じゃないですか、
うん、
プラス、まあ、タンパク質だったり、
はいはい、炭水化物
だったり、ちょっと炭水化物だったり、うん、まあ、じゃがいもとかもあったんで、
うん、
を組み合わせて食べるっていうランチで、で、うん、パンが2
つ、
パンが2つついてきました、うん、パンってでも こんなサイズ、こんなサイズって言ってもどうなんだろう、
10cm×5cm ぐらいですか。
iPhone6 ぐらいのサイズのパンが2つ乗ってる
、はい、
でドリンクついて、うん、1200円ですよ。
何
野菜、昼飯に野菜食べて、うん、1200円ですよ。
お客さんどんな人が多かったんですか？そのおばちゃんみたいな人ばっかりだったんですか？
おばちゃんみたいな人も、まあでもやっぱ若い女性が多かったですね。
1200円ランチで。
で、うん、お店の中はすごいこういろんな凝ったデコレーションがしてあるわけですよ。なんか壁にチョークでわーって書いてあったりとか。
ああ、なんかイメージできますね、は
い。で、裸電球がいっぱいぶら下がってたりとかして、シャレ臭い感じがするね。
ラーメン屋さんの裸電球とはまた違う裸電球ですね。
違う、ああいうのじゃない。ああいうのじゃないけど、なんかこう、なんていうの、なんていうの、どうなんですかね。どこであんなの売ってるのかよくわかんないんですけど、こ、うん、ういう、まあ、ムーディーなのかな、うん、感じで。でなんかね、やたらね、うん、カメラを持ってる人が多くて、
カメラを
持ってる、しかも携帯のカメラじゃないですよ、ちゃんと、
一眼レフとかそういうやつですか
みたいなやつをぶら下げてる、うん、女子って言っていいのか分かんないですけど、うん、女の人とか、うん、子供の人でもこうカメラ持ってきたりとかして、でなんかすごい真剣に撮ってるんですよ。
そのサラダランチを、
サラダランチだったり、まあお昼時はそのサラダランチしか、サラダランチドリンク付きしかないんで、うん、まあそれ野菜食べながら、うん、みんなこうおしゃべりに興じたり、うん、お店の中をこうシャカシャカ撮って、
うん、
今サラダランチナウとか言ってるじゃないですか、ね、
ランチナウって
、うん、いやいやそこで、うん、あのサラダランチって食べたんですけど、うん、まあびっくりするぐらい腹にたまらないんですねまあね、我々こんなポッドキャストやってるぐらいなんで、
うん、
あのやっぱり食べ物って言ったらこうね、炭水化物、油、肉じゃないですか。
いや、これボクシングの試合を見に行って、前座が主役みたいなもんですよね、だから。メインがなくて。前座の、なんていうの、あの、
ああまあ、
まだチャンピオンをかけないような戦いを見て、はい、最後チャンピオンの人はなんか練習だけを見せるみたいな。
ああもしくは出てこないと。
出てこない。そんな勢いですよね、サラダ、うん。サラダランチ。
で、しかもサラダも、なんかケチ臭い量しか出てこなくて、
1200円ですかそれで、
うん、驚きの価格でしょう。
いや大概ラーメンチャーハンは780円ぐらいです今世の中、
うん、まあいくらね、あの大入りの、うん、そのちょっと価格強気のお店行ったって、うん、1000円は取らんでしょ。
いや1000円いけばもうお腹いっぱいですよ、う
ん、まあ、ご飯もつけるし、うん、餃子だってついちゃうじゃないですか、
うん、だってリンガーハット行けば野菜いっぱい食べれますよ
多分ね、そういうのとは違う価値観があるんですよ、うん、あそこには。確かに、うん、こう いろいろこういろんなものが置いてあって、
うん、
写真撮りたくなるような仕掛けがいっぱいあって、
うん、
来てる人たちもなんかこう、まあ、吉野とかにいるような人はいないんですよ、
うん、
やっぱし、まあ、吉野いいですよ、吉野立派だと思いますよ、うん、あれはあのお値段であんまクオリティ出して
る。吉野でもとうとうベジ丼始めたんでしょ。
始まりましたね、
うん、
歩み寄ってますね、いろんな人にまあでもね、
うん、
あのでも世の中には昼飯を食べない人だっているんですよね、うん、ダイエットの。
あ、はいはいはい、
それを思えば、うん、こうおしゃれな空間に身を置いて、
うん、
でそんなにダイエット的なご飯が食べれて、
うん、
まあ、気分もいいなという、うん、そういうサービスを提供してるっていうね、
うん、
のでああいうのもまあありかな。
いやでも1200円ってもう女子すごいですね、女子のお金の使い方が。
あのね、あれなんですよ、うん、食べ物をお腹を満たしに行くんじゃないですよ、心を満たしに行くんですよ。
ああもうい
や、ま、自分にはちょっと価値分からなかったですけどね、
うん、じゃあその一緒にいたおばさんはどうだったんですか。もう喜んでたんですか。それは
よく分かんないですね、まあ、話にも注意なったんで、うん、何でもよかったんじゃないですか食べ物は。
いや女子ってそうじゃないですか、結局場所じゃないですか。出てきてまあ可愛いで終わって、その後もう料理どうでも、
まあ、写真撮ったりとかして、
うん、
でそれでデザートでも出てこようもんならね、うん、あの最高でした、ね。
いや今のちょっと意見とちょっと女性を敵に回そうなんですけど、
まああのカップラーメン食べてあんたこうだ言ってる我々としては、
完全ベクトルが逆方向向いてますね、本当に。ね、
スーパーカップいくつ買えるのって話じゃないですか。
そうですよ、これ100、200円しないですよ、スーパーで多分安く買うと。これ
俺はあのあれですよ、ドラッグストアの特売店に行けば、うん、10個ぐらい買えちゃうかもしれないですよ。
10食分、
でも10食全部スーパーカップっていうのはなかなか 辛いものもありますけどね。まあせめてココイチで好きなものを好きなだけトッピングしても1000円ちょっと超えるぐらいじゃないです。
まあ一緒ぐらいですね、うん、
なんで
うわだったらココイチの野菜サラダ食べた方がいいじゃないですか。ココイチのねドレッシングがまた美味しいんですよ。
あ、そうな
の。僕あのココイチにドレッシングだけ買いに行くんですよ。
え、ココイチドレッシング売ってるんですよ。
そう、ココイチ今日食べないぞってあの分かってても、うん、あのサラダでドレッシングがなくなると、うん、もうココイチに買いに行くんですよ、食べずに。
ココイチのドレッシングがいいわけですか。
ココイチ3種類あって、ノンオイルオリジナルごまってあるんですけど、はい、僕そのごまが好きなんですよ。そのちょっと甘めでね、うん、あれがまた、そもそも男子野菜大嫌いじゃないですか基本。
肉米以上です
ね、うん、だからあのココイチのごまドレッシング、ちょっとあの甘めの独特の風味のある、うん、あのドレッシングだと、うん、野菜がね美味しく食べれるんですよ。
もうなるほど。
他のスーパーのごまドレと比べてもやっぱりねココイチはちょっと人は違うんですよ。
ごまドレッシングで多分、うん、まあ、ごまっていうことはやっぱ油じゃないですか、う
ん、
ごま油と、うん、ドレッシングってやっぱり結構あの砂糖が入ってるんですよね、うん、しっかり味付けするために、うん、で油砂糖、まあ、もちろん塩分も入ってて、うん、こう人間のこう美味しさセンサーをガツンとこう反応させるものがもういっぱい詰まってるんですね、うん、ドレッシングには。もうでも野菜なんてこう味気ないじゃないですか、
うん、
でそれにこうドバッとぶっかければほら何度でも進みますわ。
食べれますよ
ね、ね、まあその野菜はシャクシャクしてればいいだけと、
うん、
あのうまい部分はそのドレッシングで何とかしてやるから、うん、ドレッシングってあのサラダを美味しく食べるコツって ご存知です。
美味しく食べるコツ
あるんですよ。
いや全然わかんない。
サラダ美味しく食べるコツ、
うん、
たった一つだけです、うん、あ、二つだ、ごめんね、二つあるんですよ。
あ、わかった。
はい、どうぞ。
メインを食べる前に食べる。
あ、そういうもの。
あ、じゃあそうじゃないです。
一つは冷やすこと、うん、もう一つは水気を切ること。この二つだけです。
水気切ると美味しいんですか。みずみずしい方が美味しいんじゃないですか。
違います。水気はしっかり切らないといかんですよ、サラダって。
え、なんです。
あのドレッシングかけるじゃないですか、
うん、
で濡れてると薄まっちゃうんですよ、うん、ドレッシングが。
たくさんかければいいんじゃないですか。それも問題じゃないですね。
やっぱこうね濡れてると、
うん、
食感も良くないしベチョっとしてて、
うんうんうん、
とにかく、まあ、騙されたと思って、
うん、
いっぺん徹底的に水を切って、
うん、一回水につけないといかんですか。
まあそれはどっちでもいいです。まあ水つけるとシャキッとするって言います
よね。じゃあ水抜いたあのほらよくおかわり自由のとんかつ屋さん行くと、うん、
はい、
パッサパサのキャベツのスライスあるじゃないですか。
あれはちょっと悲
しい。あれダメですね。あれ
どっちかけちゃう。で、あの、うん、サラダの水切り器って知ってます？
は？
なんかあの遠心分離器みたいなやつがあるんですよ。
うん、
で、こんなすり鉢状のやつで、
うん、
上に蓋がついてて、
うん、
で、蓋にはこうハンドルがついてるんですよ。
はいはい、
ハンドルギューって回すと、
うん、
遠心分離器みたいに中の、うん、あの脱水器ですよ。
ああ、はい、洗濯の、
はい、脱水槽みたいにバーって回って水が飛ばせるんですよ、
は
あ、っていう機械があるんですよ、
は
あ、機械というかの道具が、
はあ、
そういう道具が存在するっていうことはやっぱりサラダは水を切ってなんぼっていうもともとあるんですよね、はあ、で、あのもともとこんな便利な道具がなかった頃は、
うん、
あのタオルにサラダを入れて、
うん、
タオルの口持って、
うん、
ブーマンしてこうやって水切ってたらしいです昔は、
はあ、
で、それをお客に出すと。
で、冷やすのは何時に使うんです
か。まあ単純に冷やした方が美味しいからかな。
うん、
で、ドレッシングは必ずちゃんと専用の大きめのボウルに入れて、
うん、
あのまんべんなく、
まんべんなく
ほら、あのステーキ屋さんとかでサラダ頼む、ちょっとしたステーキ屋さん行くとサラダ頼むと、これちゃんと目の前でやってくれるんですよ、こうやって、わっしゃわっしゃわっしゃわっしゃってボウルの中で、で、
うん、
もうたっぷりこうやって、もう全体だ、ドレッシングのドレスは、
はい、
ドレスを着る、つまりこう装うっていう、
はい、
とこから着てるんですよ、
はい、だ
からサラダにどれあのこの味のついた液体を装わせるってことで、はい、この全般にこうやってワッシャワッシャ混ぜて息で渡らせといて、
うん、
お皿に出して、はいどうぞ。
でもチャーハンと同じですね。でもチャーハンに米一粒一粒に卵をうまくコーティングするみたいな、
そうですね、お野菜に、
うん、
ドレッシングをコーティングさせるんですよ。
はあ、
ほんでも出てきたら物のやつ食う。
あ、だからサラダボウルっていうんですか。
そう、それですよ。
だったらねココイチ混ぜれないんですよ、あれ溢れそうな感じなんで、こうやってやれないんですよ、あれ。
それはやっぱりそのサラダ食べる文化がまだまだこう未成熟だっていうことなんちゃいます、うん、ここでこれでこれだって喫茶店とか行っても、うん、あのイタスパとか頼むと、うん、あイタスパっていうのは名古屋地区の食べ物らしいですよ。
ナポリタンのことですかね。
そうそうそう、イタスパとか頼むと、うん、こう透明のお茶碗みたいなやつにこうキャベツが山盛りになって
できたりしますね、うん、山盛り
で時々なんかトマトとか乗ったりして、うん、で上からドベッとこうねなんかぐしゃきてるのにドレッシングかかったりしてますけど、うん、あれがスーパーカップぐらいの器に入ってて、うん、そこの方にこうやってサラダがあったりとかしてて、うん、で食べるときにこうやってわーってかき混ぜるようになったら、うん、今やもっと美味しくサラダ食べれるようになると私は思います。
最初から混ぜてくれればいいんですけど、お店とかね、そうだね、混ぜたやつをドーンと乗せてくれれば。
でもやっぱ混ぜて置いとくと、
あ、そうか、
取ると垂れてきちゃうんですよね。だから出てきたら物をやつ食うっていうのは天ぷらと一緒ですよ。揚げたてが一番、
あ、はいはい、
混ぜたてが一番うまい。あ、それを混ぜたばっかり。
じゃあマイボールを持っていけばいいんですね。で洗ってもらって
そこに入れて自分で混ぜるから、ね、まあちょっとそういうサラダの出し方をするところがあっても面白いなと思いました。
あ、ちょっとやってみよう今度。
で家でやるときは、うん、あの大きめのこうね器にサラダ入れてみて、とにかくまず水を切ってみて、うん、どういう風でもいいんで、まあ、あれちょっとザルとかにペペペとかやってもいいんですよ、うん、で、まあ、できるだけ水は切った状態で、うん、ボウルに入れてこうドレッシング、大好きなごまドレッシングかけて、うん、わーっとこう全体に行き渡らせておいてからわしゃわしゃと来ると、
うん、で今日のサラダランチはどうだったんですか。それ混ぜるんですか。
もう全然話にならないですね
だって平べったいお皿の上になんかペロって乗ってるって最近言ってたでしょ、
う
ん、
そう、もうその時点でダメですよ。
もうサラダじゃない、
うん、サラダの何たるかを分かってないと思います
サラダランチを語るなってことですね
そうですね、ちょっとあの気の毒な感じ、まあなんかこう側だけ真似してるな、側だけなんかやってるなっていう感じがして、うん、もし自分がやるなら、うん、一人一人に、まあ、プレートとかじゃなくて、うん、一人ずつにサラダボール出しますね、
うん、
ドカンとボール出して、うん、その中にはいこれとこれとこれで選んでもらって、皿入れて、でこうやって目の前でこうやって混ぜてもらって、うん、混ぜてもらって、うん、混ぜて混ぜて混ぜて混ぜて、うん、はいどうぞって、でそれをむしゃむしゃと食べると、
うん、
多分それが一番美味しいと思います。
それやると本当サラダ好きになるんですか。
いやそれはもうサラダ好きかどうかはその人次第ですよ。
本当サラダ美味しく食べたいですよね、本当に。
思いのほかサラダ、
ああちょっと
形しましたけど、
はい、いきますか今日も。じゃあ
行きますか、
はい、
はいはい、今日のメニューでござい
ます。来ましたよ今日は。
今日はいわゆる本格系ですね、これ。
そうです、
はい、感謝15周年行列のできる店のラーメン、新和歌山特濃豚骨醤油、
来ました。
日清、
この日清のこの行列のできるラーメン店シリーズは、
はい、
半端なくうまいですよこのシリーズ。
これどっかのお店のラ
これ名前変えてないんですけど、そのこれご当地系なんですよ、はい、よくあるご当地系で、この和歌山なり、うん、福岡でいろんな種類があるんですけど、
はい、
これはこの和歌山で、有名なラーメン屋さんがいっぱいあるんですけど、
はい、
まあ、その辺をイメージして作ったラーメンです、これが。
この番組でも何度か取り上げてますけど、はい、本格系
丼型ですね、
まあ、入れ物も丼型ですし、まずこうね佇まいがすごいですね。
黒とゴールドみたいな感じですもんね、 なんかね
いかにも高級じゃないっていう雰囲気はもうこれでもかというか伝わってきますよ。和歌山ラーメン、
そうです、
っていうのはどういう特徴があるんですか。
和歌山ラーメンっていうのは、まあ、ここにも書いてあるように、まあ、豚骨醤油というジャンルのラーメンですね、
うん、
で、博多の豚骨と違ってですね、和歌山には、
はい、
あの大きく分けて2つのなんですかね作り方があるみたいです、
うんうんうん、
で1つは醤油と豚骨を一緒に炊いてそこからスープを作るやり方と、
うん、
今、まあ、主流になってるのが、まあ、豚骨をもうドロッドロになるまで炊いてそこに醤油を合わせるっていうこの多分こっちの、味だと思うんですけど、この
豚骨と醤油を一緒に炊くなんてやり方があるんですか。
そう、なんか独特のやり方があって僕もそっちのやつは食べたことないんでちょっと何とも言えないんですけど、
なんかでもそういうので醤油の風味が飛んだりとかしちゃわないですかね、うん、
いやそれが 美味しいんですよね、はい、で意外とそうやって炊くのに、ギトギトしていないと、
うんね、なるほど、
まあ、有名なお店は井出商店というところが、はい、超有名で、はい、まあ、これは本当日本全体でもラーメンファンの中では、うん、有名なお店ですね。ラーメン博物館の中にも入っていたりするお店なんだけど、多分そこの系列の味を再現したんじゃないかと思われますね、これは、
はい、最近のね、このスープを再現する技術ってすごいですからね。
いや、ほんとすごいです、
うん、ちょっと開けてみましょうね。お、なんかいっぱい袋が出てきますよ。さすが本格。まず火薬です。
はい、
ネギかな、ネギに、なんかこう桜の形をした、なんですかね、これ。あ、でもこれパッケージの絵と同じですね。
これは必ずあれですね。これ、まあ、ナルト、
ナルト
みたいなものですかね。
で、はい、液体スープです。これ、お召し上がりの直前に入れてください。
ここに旨味がたっぷり入ります。
粉末スープが出てきました。はい、こいつは最初に入れるのかな？
そうですね。
はい、で、あ、来ましたよ、焼き豚。あ、なんかどっかで見たことあるぞ、この焼き豚。
これは、あ、本当は見たことありますね。これはどこでやりました？
どっかで日清っていうから。
ね、日清のなんかの回で見ました。一風丼の時ですか？いや、違う。
まあでも、あの時もかなり評価高かったので、うん、いや、もうこれ期待できますね。
いや、もう、チャーシュー1枚だけがこのパッケージに包装されてるじゃないですか。ね、よくあるのは、この火薬の中に、ね、ネギとか、
そうそうそうそう、
一緒に一個チャーシューが、まあ、
乾燥されたパリパリのやつ、はい、はい、焼き豚火薬粉末スープを入れ、熱湯スープに直接かよく溶かしながらって書いてありますね。
はい、
ということは、液体スープ以外はもう最初に全部入れちゃえと。
そうですね、
ということですね。はい、では早速お湯の準備をいきましょうか。はい、まずはじゃあ粉末スープ、あ、ちょっと麺もなんかこう、
おー、来ました、ノンフライ麺。
ノンフライ麺ですね、はい、こうツヤツヤしてますね、黄色もはっきりしてて、
はい、もう見るからになんかインスタント、うん、普段のよくあるインスタントの麺とは全然違いますね、これ。
もう高級感が麺からも漂ってきますね、うん、なんかでもこの麺もちょっと形が変わった形に固まってますよね。
そうですね、なんかね、あの、まあ、なんかストレート麺っぽくなるんじゃないですか。もっと普通ごちゃごちゃごちゃってしてるけど、結構縮れてないですもん ね、うん、
ね、
麺同士が。
なんかちょっと粉スープ少なめな気がするな。
ここは多分この液体スープでいくんじゃないですか。
液体スープの方がやっぱメインなんですね。じゃあ火薬を入れてみましょう。火薬はじゃあ、なんかネギがこれでもかと言わんのかに入ってますね。
ほ
っ、ネギと、はい、メンマ、
メンマですね。
はい、で、はい、焼き豚、
焼き豚、
あ、こうしっとりしてますね。しまいのせでいきますね。
はい、はい、ではお湯入れていきます。
はい、
さあ、4分経ちました。
はい、おお、なんかこう、この本物贅沢系のインスタント麺って、こう液体スープを入れる前のこのまだ澄んだスープの状態の時の、これもなかなか美しいですよね。
上品ですね、なんかね、高級感、
高級感あって、
うん、
いや、なんかちょっと抵抗感のある麺ですよ、これ。
うん、
若干ほぐしつつ、ほぐしつつ、うん、なんかすごい、この今混ぜてるんですけど、うん、ほぐしてるんですけど、このほぐしてる時ですらこの麺にこうコシを感じますね、持ち上げてても。
さすがノンフライ、
期待させるな
あ。さあ、ここで命の液体、
液体スープをじゃあぶち込みましょうか。
はい、
よいしょ。おお、このちょっと醤油ベースっぽい、やっぱり、
はい、
茶色の、茶色だけどこう豚骨特有のこの白く、白いクリームっぽい感じの色が混ざって今スープ一面を覆い尽くしました。
うん、
うわ、すごいな、この佇まいが。まあやっぱりもう明らかにインスタント麺とは思えないような風格ですね、
うん、
これ。
おお、あ、いい匂いしてきましたね。
うんうん、
この豚骨のこのなんていうんですか、豚骨独特の癖と醤油の香ばしい匂いが混ざって、
さあ行ってみましょうか。
行ってみましょう。
ジショク。どうですか和歌山。
すごいねこれ和歌山、これが和歌山なんだ、うん、まあ、とにかくコクが強烈ですわ。
うん、
じゃあ麺もいってみます、はい、すごいねこれ。
どうなんですか、
お湯で戻した麺とは思えない。いやー立派だ。
うん、そのツルツルって音もちょっと重みがありますもんね、うん、
うんうんうん、なんか無口になっちゃいますね、まずこの余韻を確かめながら、
うん、
次のまた麺をすする
そのナルトも行ってみましょうか。花形ナルト、
あ、プリプリしてる、
プリプリ、
ナルトというかかまぼこですねこれ。
あ、
この薄さにしてかまぼこ感をちゃんと感じるんでしょすごいなこれ。
あ、じゃあチャーシューもいってみますか。その、うん、
チャーシューですね、
はい、
あ、こいく、うん、肉だ
肉らしきものじゃないですね、
そこに肉があったすごい、この肉を噛みしめながらまた麺をすすりたい。うんうん、肉、炭水化物、油、砂糖、塩、
うん、わかりやすい。あ、
言うことないですねこれ。
あ、じゃあちょっとここ行ってみますかね。うん、あ、醤油のいい匂いしますねこれ、豚骨醤油の。うん、あ、ちょっとスープとろみがありますねこれね、うんうん、あ、味が濃い、濃いけどその嫌味じゃない濃さじゃないですねこれね、味が濃くて辛いとかそういうわけじゃなく、うん、あ、やっぱりこれ挑戦してますねこの店に近づけるような。
本当ですね、
うん、うん、この麺の完成度はすごいですね、
うん、
いや、このチナチクもいってみましょう、メンマ、あ、メンマがコリコリ言う、うん、
コリコリ聞こえてくる、
うん、
まあ多分この、ノンフライ麺は現時点ではもう完成され尽くしたものだと思いますよ。
そうですねこれね、生麺より生麺ですからねこれ、
うん、
うんうん、あとここに和歌山ラーメンの、ちなみに和歌山ラーメンってみんな地元の方はね、うん、中華そばって言うんですよ。
あ、そう
で注文するときは、うん、あのラーメン一丁とかじゃなくて、うん、中華一つとかで頼むらしいんです
よ。なるほど。
で和歌山の特徴はもう一個有名なのがですね、
うん、
早寿司っていう、なんかこの卓上あのカウンターとかに、
はい、
この一口サイズの、まあ、なんていうんですかね、サバ寿司みたいなのが置いてあって、
うん、
ゆで卵が置いてある、
ゆで卵、
うん、でそれをまあ自分で食べて、
うん、
で最後お会計の時はまた特徴で、
うん、
自己申告制の店が多いんですよ。
ああ、何をどんだけ食べたか、
そうそうそうそう、だからやろうと思ったら、いや俺卵しか食べてないバカ野郎って言われますけど、
うん、
自己申告制らしいです、
うん、うん、いいですねそういう食文化っていうのは、
うん、うん、だから伝票とかないでしょうね。
うん、
うん、
はい、じゃあそういうわけで
まずは
評価しましょうか。まず総括しましょうか。はい、
はい、
行列のできる店のラーメン、新岡山特濃豚骨醤油、これを一言で総括していただきましょう。
これはカップラーメン界の漫画太郎の漫画じゃないかと思いますね。
漫画太郎、いや私好きですよ。
知ってます、
うん、知ってます。
いや漫画太郎のすごいところっていうのは、そう、僕はあんまりアニメ漫画とか詳しくないんですけど、あのコミックのやつは、
はい、
あのコミックってほら、なんていうんですか、黒いところはなんか黒のなんかそういうシートがあるんですよね。
あのシート
全部白と黒で表現するじゃないですか、
うんうん、
コミックの漫画って、
うん、
でそのドットがこう細かいのがこう例えば薄い色から濃い色でいろんな色を表現するじゃないですか、白と黒で、
うんうん、
でその影になってる部分はちょっと濃くしたりとか黒を濃くしたりとかやるじゃないですか、
はい、
それをその漫画コミックはそういう、うん、シートがあるんですよね、影になる影の部分だとかこういう柄の部分だとかっていうのが、
あ、スクリーントーン、
そうそう、そんなやつがあって、はい、でも漫画太郎はそれを使わないです、全部このペンのタッチだけでいくでしょ、
はい、
だからこれも同じで本物、
本物
もう目指して頑張ってる。そして漫画太郎もそんな頼らずに、あの漫画としてじゃなく絵としてなんか描いてるんじゃないか、そういうところがなんか共通してるなと思ってですね、今日はあのこの和歌山の行列のできる店のラーメンは漫画太郎と共通してるんじゃないかなと、そうやって言わさせていただきました。
いろいろ出てきますね本当にな
るほど、
ありがとうございます。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
はい、ね、
はい、エンディングコーナーですね。
たくさん喋りましたね、
はい、いや野菜ランチ1000円ぐらいやっぱ高いですね、
うん、本当に。でもあれでね、
うん、
例えば500円ぐらいだったら、
うん、
逆に来ないんじゃないかな。
まあそんな人そういうとこありますよね、なんかね、
まあ、ちょっと値段高めにしておいて、
うん、
ありがたいものな感じにしておいて、こう店内内装を凝るっていうのも一つのやり方だと思いますよ。だいたいその1200円ぐらいランチにしとけば、
うん、
あのマクドナルドで Nintendo DS とかやってる高校生みたいなのが来ないじゃないですか、
うん、あ、そう、客層を絞るという意味でも、
まあそういうことです
ね。あれ今日のこの和歌山のこの行列のできる店のラーメンもそうじゃないですか、客層をちゃんと分けてますもんねこれはもうカップラーメンの中でも本物が食べたい人はこれ、ま
あ、ちょっとコスト払っても、
はい、
本物がいいやっていう人、
そうそうそう、で手軽にカップラーメン食べる方はよくあるカップラーメンとか、う
ん、まあ、スーパーカップでも
ね、
ということですよね。高校生は食べないね、これきっと。
高校生行かないでしょうね。
行けないでしょうね、お小遣いね、
なかなか。そうそうそうそう、
これ気軽に買える高校生いたらちょっとね、
逆にこう本当大人が食べるカップラーメンって感じがしましたね、今日のやつはね、
まあ、手間もかかるし、
うん、
まあ、でも野菜は食べた方がいいと思いますよ、やっぱり。
そうですね、まあまあ今後多分紹介していくと思うんですけど、このカップラーメン業界の中のとうとうこの野菜の波がですね、今回ね毎回こうカップラーメン買いに行くわけなんですけど、やっぱりコンビニとかの棚も野菜を訴えたこのカップラーメンっていうのがちょっと増えて、ほら、前にやったカップヌードルのベジータやったでしょ、あれもそうなんですけど、最近このやっぱ世の中のこのラーメン、このカップラーメンを買う客層、まあ20代からまあ40代ぐらいの男性は野菜を欲しがってる、
もしくはこう女性にもこう買ってほしいなっていうアピールを、う
ん、ですかね、どっちかよくわかりませんけど、
まあ、あれですね、車の世界でも、ね、
うん、
エンジンはちっちゃくなってきて、ハイブリッドだったらなんだか簡単ってなってエコ方面にシフトしてますけど、うん、
体のエコ方向に向いてますね、
向いてますね、
うん、
そうだな。でもやっぱせっかく楽しむんだったら油ぎっとり塩たっぷり、
だから今日のやつはなんか、ね、アメシャみたいな感じですよね、
そういうのもたまにいいです
ね、
世の中あんまりエコ方面に進みすぎてもつまんないなと思いました、
はい、はい、
ということで今週もお送りしてきました、
まあ、次はどんなラーメンが出てくるのかまた楽しみ
ですね。楽しみですね。
はい、ということで、お届けしたのは、
サラダはボウルに入れて混ぜて食べましょう。ラーメン大好きラーメンさんと、
そうは言っても野菜あんまり食べてませんノブがお送りしました。また来週。
さようなら来週。アディオス。